スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今週のタイトルはアメリカの人気コーヒーと京都の老舗自転車屋が融合ですね。
はい、ちょっと長いタイトルですけれどもね、うん、ブルーボトルコーヒーというですね、はい、アメリカの人気のコーヒー屋さんがですね、この度東の東院六角にオープンしましたという話題なんですよね。
第1号店は南禅寺の近くにできましたよ ね、はい、よね。
ちょうどね、昨年の12月にオープンしたてなんですけれども、うん、これはね、古い京町屋辻森自転車商会というですね、明治時代にできた自転車屋さんと共存をしたテナント店舗なんですよね。
もうコーヒー屋さんと自転車屋さん、うん、って思いますよね最初は。
そうなんです、
融合みたいな。
そうですね。でもまあ明治時代に自転車屋さんというとね、本当に最先端の、ね、お店でしたでしょうから、それがずっと長く続いて今回新しくコラボしましたというところなんですよね。東の通り六角で言えばね、少し上がったところに八百市さんという、はい、大きな綺麗なスーパーマーケットありますけど、それのちょうど南側、角っこに面してますんでね、すぐ分かられると思うんですけれども、このブルーボトルコーヒーはね、サードウェーブの代表格と言われているサードウェーブコーヒーですね。まあ、ちょっとコーヒーの話をしますと、こうインスタントコーヒーが世の中に広まったのがこれファーストウェーブと呼ばれてますね。
ファーストウェーブ、第一の波
で、セカンドウェーブっていうのがこうシャトル系に代表されるスターバックスとかね。
そうですね、2000年代ね、
そう入ってきましたね。入ってきたこのコーヒーの風味を楽しむのがこうセカンドウェーブということですね、はい、でこのサードウェーブっていうのはコーヒー本来の良さを楽しむというのでですね、最近こう急速に広まりを見せつつあるんですよね、
焙煎したてのフレッシュなコーヒーを、ね、
そうなんですよ、
中心に使うということですよね、うん、
でね、いっぱいいっぱいね、オーダーすると丁寧にこうお湯でコーヒーをいっぱいいっぱい入れてくれるタイプ のコーヒーショップなんですよね。味はね、大変すっきりとしてましてね、コーヒー本来のまさに持つ良さっていうのをね、ダイレクトに感じることができるんですよね。
なるほどね。自転車屋さんの店主が言うには、うん、こうコーヒーを一杯ずつ入れる専門店と、はい、自転車を一台ずつ丁寧に取り扱うというところの部分で共鳴したということで、
ね、
融合したそうなんですよ ね、
そうですよね。実はね、僕この建物をね、改装前に何回か見に行ったことが行われました、
ね、そうだったんですね。
そうなんですよ。もう2階部分というのはね、こう自転車のショールームだったんですよ。町屋の
自転車のショールーム、
いろんな自転車がね、ぎゅーっと入ってましてね、自転車を選びに行った時に2階に案内されると、その中からこう自転車を選んだりサドルを選んだりということができたスペースなんです。
それもなんか珍しいですね、松屋の上にあったっていうのも、
ね、新規店ねなんですね。だからその従前の姿を知ってるだけに見に行きました。はあ、うまいことやったなというのがまあ率直な印象ですよね。
まあ、町屋なので、うん、他の建物とちょっと融合してるんですけれども、はい、やっぱり目立ちますよね。
そうなんですよね。
やっぱり1階のブルーボトルの部分のガラス張り、うん、そしてブルーボトルのロゴ、うん、とっても目立ちます ね。
南禅寺のお店と同じようにね、その町屋の梁とかですね、はい、あと土壁もそのままにディスプレイとして使用してましてね、一見すると昔のボロボロの壁みたいに見えるんですが、これはまたおしゃれにライトアップされてたりとかってね、いい感じなのと、あとね、回遊性があるんですよ。ぐるぐる回れるんですよ、2階の
店内。そうなんですね。
そうなんですよ。普通カフェってこう、なんていうんですか、一つのスペースにあるんですけど、まあ言うたらロの字型みたいになってましてね、平面が。その真ん中の部分を取り囲みながらぐるぐる回遊できるというね、面白い動線計画になってるんですよね。
面白い作り方ですね。
そうなんです。でね、坪庭の部分もですね、うまくこう、アレンジしてまして、うん、そこの部分も楽しめたりとか。いうようなところになってるんですよね。
やっぱりね、町屋の良さを存分に生かしたっていう状態なんですね、
うん、そうなんですね。私ね、一人で行ったんですけど、ちゃんとお一人様席もね、用意されてまして。
そうなんです、うん、もう私が行った時は人が溢れてて満席で入れなかったんですよ。そうなん
です
よ。
でね、1階で注文して2階から受け取るスタイルになってるんですけれども、
そうなんですね、
はい、できたらね、名前を呼んでいただいてね、一人でも楽しめる空間ですしね。あと、なんといってもこの町屋の中で感じるコーヒーの美味しさというのは、はい、京都ならではかなということには思いますよね、うん、で今回ね、トピックとしてこう羊羹がコラボしてるんですね。
そうなんですよね、京都堀川三条あんこ屋さんの、あの図書庵さんとのコラボですよね。
そうなんですよ、ブルーボトル羊羹というのがですね、限定で売ってるんですけれども、ね、これね、コーヒーと羊羹っていうのの組み合わせを楽しんでいただけるように特別に作った羊羹
図書庵さんとシュークリームがすごく好きで買いに行ってるんですけど、うんうんうんうん、本当にあんこ専門店で美味しいところなんですよね、
は
い、
そうなんです。だからね、そのコーヒーと羊羹ってなかなか組み合わせとして考えつかないですけど、ね、はい、まあ、考えてみると甘いものとねコーヒーというのはよく合いますから、こうコーヒーと羊羹というのもまあありかなというところですよね、うん、
またあのここのお店限定の抹茶テリーヌショコラがあるんですよ ね。
こちらはね1947年創業のお茶屋さんの李松園茶舗さんというところの抹茶をね使ってるということで、これもまあ要チェックですよね。
そしてねハンドドリップのコーヒーね、シングルオリジンが基本的にあるということで、
うんうんうんうん、そうなんです。
カフェスペースの椅子なんかも、うん、テーブルも全部アンティークなものなんですってね。
そうなんです。あのその抹茶のレトロな雰囲気でね、あの合うようにこうあえてアンティークを使ってこうモダンに仕上げるというようなところかなというふうに思うんですよね。
あとに私気になったのが、建物の外壁の、うん、はい、自転車のディスプレイ。
壁に自転車がドーンと、
しかも2階の部分の、ね、屋根のところにあるんですよね。
あの自転車屋さんならではのディスプレイということで、まあ、これもよく考えられてますよね。
これも今回置かれたんですか。
そうですね、はい、あの外壁も、ね、あの全面リニューアルになってますからね、あの置かれてやってるんですけれども、まあ、こうやって、ね、町屋がこう形を変えて使い続けられるというのはやっぱりいいことですよね。
そうですよね。
で、今回ね去年の7月に実はあのプレオープンしてるんですね、テイクアウト専門で。
そうなんですか。うん、期間限定ショップ。
そうなんです、ショップなんです。うん、で、ちょっとこの番組にも何回か言いましたけれども、その今まで100平米以上の階層は許可が建築確認許可がいったんですけれども、それが200平米まであの建築確認許可がいらなくなりましたので、まあ、こういう形でもカフェがオープンできるようになったというのもね、一つポイントかなというふうには思うんですよね。
なるほどね。
でね、1階部分はね、そのテイクアウトのコーヒー屋さんと、あと辻森自転車商会さんも営業で営業されてます
ね。そうなんですよね、自転車屋さんは横でやられてますもんね。
そうなんです。でね、こちらの自転車屋さんもたくさんのお客様がいらっしゃってましてね、
ひっきりなしだそうですよ。
本当に共存共栄でね、いい形でこう町屋が使い続けられていいなというふうに思いました
ですけど、ね、やっぱり長く使えるっていうのはやっぱり土台のものがしっかりしたものを使ってるっていう証拠ですよ ね。
専門的に見ますとね、耐震補強とかもね、目立たないようにこっそりとされてますんでね、うん、リフォームして地震に強くなった町屋、またこれから100年間ね持ち続けるというふうに思いますので、ぜひ東の東院六角ブルーボトルコーヒー京都六角亭お運びいただければというふうに思いますね。はい、
はい、ありがとうございます。さて、今週もリスナーの方からおはがきをいただいております。ありがとうございます。京都府在住の永田さんからいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
建築家は建物の中に入った時に一番最初にどこに注目されますか？個人のお家、劇場やホテルなどの大きな建物、うん、神社仏閣など違いはあると思いますが、うん、教えてください。よろしくお願いします。ね、
ありがとうございます。
そうですね。どこをプロは
見るところが違うかもしれないですけどね。まあ結構意外かと思うんですけれども、天井をよく見ますんですよ。
天井
です。はい。
あら、まあ、
で、まあ当然ね、その空間全体の雰囲気とかんですけれども、一般の方って天井ってほとんどまあ見ないと思うん
ですね。そうですね。
でも私たちはこう天井を見上げて、あ、こういう天井になってるのかと見てからこう下見ていくような、そういう癖があるかもしれないですね。
じゃあ入って最初に上を見る。
そう、上を見て、そう。で、あ、っていうふうに、見る。無意識のうちにね見てることかも多いかもしれないですね。
天井の何を見るんですか？
そのデザインであるとか光の配色であるとか、その形というのを見るんですね。で、一般の方っていうのはやっぱ間取り図を見ること多いですけど、その間取り図と同じぐらい天井の図面も描いてますからね、我々。そう、
思わずこのスタジオの天井の上を見てしまいました。そういうことなんですね。
そういうね、変なとこがあったりとかね、あとね、細かいそのなんていうの、手すりのドアップとかね、
手すりのドアップ、
ドアップとか、そう、なんか階段の収まりっていうんですけれども、そのどういうふうにこう素材がこううまく工事されてるかとかね、そんなを見たりとか、
いう話が、ね、じゃあうまいことやってるなみたいなところもあるんですね。
で、あと、まあ、僕はそのこの空間を設計図で自分で描けるかなという目線で見てますね。だから全く、まあ、これを同じものを作れと言われた時にこう図面に落とせるかというのを見て、それはでも知らない材料とかね、知らないことがあると図面に描けないわけです。
そうですよね。
で、そうすると、あ、これ分からへんからちょっと帰って調べたりとかいうような形で、その同じものが 図面にかけるかっていう見方はしますね。
じゃあそれが個人のお宅でも劇場やホテルでも同じ、
同じですね、
まず天井を見る、
そうで、そういうふうにこうどんどんどんどんこう、まあ、目を養うというかね、やっていくんですよね。まあ、あのよく言うんですけれども、何でもそうですけど、やっぱり百聞は一見にしかずでね、あの実際にその空間を体験するっていうのが大変大事なことですから ね、もう暇を見つけてはイランドとか遊びに行くんですけれども、あの、まあ、よく畳水練っていうあの言葉がありますけど、やっぱり水泳でも畳の上でなんぼ練習しても泳げないですよね。
そりゃそうです、う
ん、だからやっぱ現場に足を運んでいろんなものを見てというところなんですが、そういう意味ではちょっと普通の人とは違うヘンテコリンな見方をしているかもしれないですね。い
や、でもあのこのねブルーボトルもそうですけど、京町屋っていうのは最近ね上も天井なくして針だけにしてるとこいいじゃないですか。あの針見たらもう立派だなと
そうですよね、
素人の私でも思いますよね。
だからね、そういう町屋のね良さっていうのもねどんどん認知されて、まあ、嬉しい限りかなというふうには思いますけどね。
へえ、面白い
あとね、例えばホテルとか行きますと、まあ、お部屋泊まるじゃないですか、はい、でそういうのはいっぱい写真を撮ったり測ったりすることもありますね。ここ何センチかなとか
測る、
まあ、それもまたさっきの図面にこう描けるようにね、うん、したりとかしますし、あと独特なのがこう写真を撮るんですけど、旅行でも何でも人が写らないように、写らないように撮るんですよ。なんか私たちその建築の写真とか空間というのは人が入るとなんかちょっとこうノイズみたいに思って、
やっぱ人が入ることによってほらサイズ感が分かりやすい時あるじゃないですけど、
なるべく人が入らないアングルで撮ったりとか、あと見返すと自分が写ってる写真というのはほとんどないですよねそう、一般の方って多分あの人に撮ってもらったりとかするんですけど、あのまあないですね。あのそう、人の写ってない風景とか建物の写真というのが圧倒的に多いので、
まあ、例えばねホテルのお部屋とか関西と関東の違いとかあるんですか、こういう傾向があるとか。
なるほどね、まあ、デザインに関してやっぱ東京が最先端ですよね。で5年遅れで関西にやってくるというイメージありますので、逆に言うと東京に行けば5年先取りできるわけですよね、うん、であとは京都はもう独特のその景観の規制とかやっぱり文化とかありますから、うん、またこれは京都独自の発展を遂げてますので、まあ、言うならば東京と京都の違いというのは大いにあると思いますよね。
でもあの景観のことによっておかげで借景をね、
そうなんです、
使いますよね、窓からね、
こう制限がかかると知恵が出ますからね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777 451-5777 7が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というかね、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました、
はい、
今週はね京都で2店舗ベッドのあるブルーボトルコーヒー京都六角カフェをご紹介させていただきました、はい、
まさかの自転車さんとの融合です、ね、
今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週
さようなら。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。